寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ今日は敬老の日、皆さんはお休みの中で聞いてくださってるでしょうか。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。あの昔からこう決まったことがね、ここ10年ぐらいで間のかな、あの都合で変わってっちゃう。つまり敬老の日ってね、9月15日でしょ。でそれはこう休みを増やすとかなんだ知らないけど、連休にしようっつんで動いちゃうじゃん、ね。で結局要はね、働き方改革って今やってんだけど、楽しろ楽しろって言うんだけどさ、日本人の感覚に合わねえんじゃねえかなと思うんだよな。働け働けっていうのが一番、働くという働ける喜びっていうのがあってね、休む喜びなんてないで、本当はね、働くから休む喜びがあるんで。
なるほど、
うん、だから苦労するから成功した時の喜び出てくる。だらだらだらだらって喜びなんか出てくる。でまあ今週またあの大越さん来ていただいてる。でまあはい、
どこすか株式会社の大河内啓吉社長です。
おはようございます。
どうもどうもありがとうございます。でその大越さんのね、生き方っていうのは先週までちょこちょこっと聞いてきたんだけど、さあの老人のこれから世の中っていうかね、老人が多くなっていくんだけど、その辺も踏まえて、うん、今までの腰方うんね、大河内啓吉の今まで過ごしてきた人生、うん、あるいはこれからどんな風に生きたい、そんなことを今日はちょこっと語っていただければありがたい、はい、お願いします。
会社辞めた時の動機もね、楽しく働きたいっていうのだったもんだから、今たっちゃんさん言ったみたいに、働いてるのがね辛いとかじゃなくて、いや楽しんで楽しむっていうのも楽って、それこそ言ったけど、楽しなんか一生懸命働くとか、そういうとこに喜びを見出したくてね、ほんで独立したんですけどもね、考え方としてはそういうでね、働くよう喜びたいっていうか、なんかせっかく人生生きてるんだもんだから、いやいや生きるのは嫌だなっていう、
ね、
うん、
でそこの根底にはね、まあ働く喜びっていうのは目標目的っていうのがあるはず、
うん、
で目標っていうのはじゃあ売り上げをいくらにしましょう、はいはいはい、で目的っていうのは誰々のためにっていうのがあると思うんです、うん、その辺どうですか。
これね、最初は自分のためだけでやっぱり稼ぎたいとか、まあ、楽しく働きたいと言いながらね、楽しく働いた結果、その稼いで家建てたいとかね、いくら乗りたいとか贅沢したいとか、そういう気持ちでずっとやってきたんだけど、こうやって言うとね、あんたきれいごと言ってるとか言われるんだけど、最近それちょっと変わってきてね、周りの人みんな楽しくさせたいなっていうのにだんだん変わってきてるね。でこんなこと言うと、お前きれいごととか適当なこと言ってんなとか言われちゃうんだけどね、だんだん考え方やっぱり変わってきました。
あの大越さん結婚なされたの何歳？
26歳の時です。
ああ、26で、それじゃまだ、鈴木におられた時
です。社内恋愛、社内恋愛となんだけど、剣道部恋愛ですね。
おお、はい、あ、剣道7段でしたね、
はい。奥さんも剣道7段だそうで。
まあ、すげえね。
男はね、ぼちぼちやってなるんだけど、女の7段っていうのは、ちょっとおっかないです。
あ、慣れない。
慣れないです。
まあ、そのことはあんまり関係ないけどさ、ちょ人となりとして、はい、要は今人のためにっていうその喜びを感じるようになった、うん、で今後のことだったらじゃないですかね、どんな風に生きていきたいのかっていう、うん、
まあ、今後っていうよりもですね、今うちに働いてきてくる社員たちもね、そういう感覚になってもらいたいと思ってて、今社員たちはどっちかっていうと生活のためとかね、そんなようなので働いてると思うんだけど、それがだんだんだんだんこう働きに喜びを感じたりとか、まあ家族のためとか周りのためとか、ひいて言えば日本のためとかね、世界のためとかって、そんな気持ちまで高めて仕事してくれるような、そういう集団の会社にしたいなと、
うん、それこそ、時々気がつくんだけど、いろんなお話を、まあ、例えば講演だとか、まあ、何か勉強会みたいな時って必ずね、大越さんメモするんじゃないですか、ちょこちょこちょこちょこメモするんじゃないですか、あれの、その習慣というかその癖というかさ、はい、それどのくらいから、あるいは意識してやり始めたのはいつ頃からか。
メモは倫理法人会入ってからですね。なんで入ったのは平成18年なんだけど、
平成18年、今平成28年、10年、
まあ、平成30年ですね。
30年ということは、12年、
10年で、まあ、最初の頃はね、いい加減にやってたもんだからどこなかったんだけど、途中から、うんうん、あ、これはいい教えたなっていうかね、まあ、勉強になるなっていう感じが取ってからは、そこでこう見たり聞いたりしたことをね、メモ取って会社に落とし込みたいなっていうのですね、
まあ、自分なんか随分いっぱい
書きましたよ、いっぱい阿弥陀如来からあれ、
うんね、でもそれはとても大切なことだと思うんだよね。 知らないことをね、知ったかぶりすることほど無駄なことはないわけでね。その、まあ、ごめんなさい。あっちこっち話がしちゃうんだけど、大越さんの 人柄ってとても明るいじゃないですか。で、その、辛いこととかっていうことがあったときに、それをどんなふうに処理なさいますか。
これね、苦難感っていう感じなんだけど、今までやっぱり嫌なことは嫌だ嫌だってなってましたけどね。
苦難を感じる、
苦難を感じる。苦難に対する感じ方ちがね、観音様の感じだね、苦難感。あれがだから、なんかそれがね、自分をこう高めてくれるためにこういうことが起きてるとか、もしくは自分がなんか不自然なことをしてる、不自然な行いとかね、よこしまなことを考えたりしてるもんだから、こういう苦難が来るんだなっていう感覚。これは倫理法人間でこれも学んだあれなんだけど、そうするとじゃあ今の自分の生活をね、改めたり、なんかそれとそれが好転していくっていうね、それを知らせてくれてるっていうのがその苦難だっていうような苦難感。今そうでね、辛いことに対してはそういう気持ちですね。まあ一つ例言うとね、今私右肘すごい痛くてしょうがないですよ。でこれも剣道のやつね、結構あんまりガンガン やってないくせにいきなりやっちゃうもんで痛くなるっていう捉え方もあるんだけど、実は会社のナンバー2のやつにて、ね、結構私こう普通の社員に対してはまあまあそこそこよくやってんじゃんっていうところを見出そうとするんだけど、ナンバー2はもう会社立ち上げてからずっとやってきた人間だもんだから、結構ボロクソに言うんですよ。お前取締役って何やってんだこの野郎とか言う、その右腕に対するね配慮のなさが俺の右腕に出てきたかなと思ってね、なんかちょっと優しい言葉かけてやなきゃいけないかなっていうちょっとだけ思った。
たくさん思ってください。
そうだ、治るかなと思うんだけどね。
でその若い頃の勢いがあった頃と、で今ね、あの大河内啓吉という喜びを告げるという、その辺でどんな風に自分変わりました。
変わったのはね、やっぱりなんか変なことが起きたりとか会社の業績なんか悪くなると人のせいですよね、まずね。お前たちの働きが悪いからぐらい言ってましたんでね。
あ、
ほんである時やっぱり何て言うんだろう、ガラッと考え方変わって、あ、俺がやってないんだな。
それはどこで気がついたんですか。
それね、平成どうだろうね、19年ですね。その倫理法人に入って、懺悔じゃないですけどね、そういう資格を持った先生に相談したことがあったんですね。会社の業績が急に落ちてきたことがあったもんだから。でその時にその先生が言ったのが、今の自分の心持ちとかね、そういうのが業績に現れるんだっていうことを言われてね、あのトラックに挨拶しろって言われたんですよ。
でトラックに声かけろ、
トラックの事故なんかも多かったもんですから、でトラックに挨拶しろって言われて、でトラックに挨拶してたところですね、俺トラックに挨拶してるけどね、社員にはねぎらいの言葉一つもかけてないぞっていうことにちょっと思い至りましてね。でそれから社員のこと見るようになったら、今までだあいつダメだこいつダメだと思ってたやつが案外いいことやってんじゃんって気がついてね、やってなかったの俺だったって気がつけてから心構えを変えたところ、業績も回復してきましたんで、おかげさまで。
あの実は同じような話を実はこの放送でしたことがあってね、で西のとあるビッグ運送会社、はい、もう潰れかかっちゃった、でその時にこれじゃもうどうせ潰れちゃうんだから、みんな社員にくれちゃえと、でいろんなものも社員何でもかんでも今まで給料こうなんだっていっぺんにあげるよ、どうせなくなるんだからみんなで分けようよって財産って 社長考えた。そうしたらね、社員がね、社長タイヤどこどこのが安いですとか、それからトラックなんか掃除したことね、社員がバンバン自分で掃除をし始めた。ちょっと見た目が綺麗になって、トラック、そしてタイヤもね、どんどんどんどん変えて安いものをって社員が提供してくれる、そうしたら業績が一気に上がっちゃって、今ビッグカンパニー、ワンオブスリー、要はさ三大運送会社の一つになったって、そういう話をね、去年のことしたことがある。でまさにそこの、その話だよね、今の話は。大越さんとこの会社
ビッグ3ぐらい慣れますかね。
なるほどね。俺やっぱりでもね、今の履物を揃えるって一緒だよ。
あ、そうですね、
ね、履物を揃えるって何が大切なのかって、要は周りのことの整理整頓が効くようになるだよね、目がそこに行くと。玄関入って履物が散らかってる家庭はろくな家庭にならない。これはね、いい風が流れないんだよ。それから今みんな窓閉めてクーラーでしょ、風が流れない、とどまっちゃう、停滞しちゃう、最近言葉が出てこないんだよ。で停滞しちゃうんだよ。だから掃除はダメだね、だんだんいい話になってきましたね。ねえ、 じゃあ、来週は、さらに締めくくりとして、大河内啓吉のこれからの生き方をお願いします。